皆さんこんにちは、こんばんは。自分のキャリアをデザインするラジオ、パーソナリティのリオンです。この番組ではキャリアや学びについて、プロ講師であり転職歴30社以上ある私がですね、それぞれのテーマについて語っています。特に最近ではですね、クリティカルシンキングの練習として英検の英作文の問題をですね、英語ではなくまずは日本語で考えてみようということに取り組んでいます。さて皆さん、明けましておめでとうございます。新年が明けてからですね、今日は1月11日ということで10日もう経っておりますが、皆さん新年の誓いとかなんかどうでしょう、毎日やるって言ったことを取り組めているでしょうか。私は年末年始はですね、引っ越しの二ほどきとかで、まだ正直部屋が全然片付いてない、落ち着いてない状態なんで、新年の誓いを立てるよりはまずはそっちを整えないことにはっていう感じですけど、やっぱりまだ1月明けてほやほやなんでですね、いろいろやりたいことっていうのをこう手帳とか計画とか落とし込んでいきたいなというふうに思っています。さて今日はクリティカルシンキングということでですね、前回英検1級から行きましたね。今日は順番に準1級の問題を取り上げていきたいと思います。今回は2019年の1回目の過去問です。英文がどんな問題かというとですね、 Do you think that Japanese consumers will buy more imported products in the future? ということで、あなたは日本の消費者が将来ですね、輸入商品をもっと買うようになると思いますかっていう問題です。で、4つのポイント、 Globalization、 Government Politics、 Price、 Quality ということで、国際化、グローバリゼーションの観点、そして政策、政治の政策ですね、あとはプライス、値段とクオリティ、質、この4つの中で英検的にはですね、2つを選んで、どう思いますかっていうのに英文を作っていきます。で、このクリティカルシンキングの練習としては日本語で考えていきますが、一応ですね、最終的に英検の英作文対策にもなるといいなということなので、2つ選んで考えていきたいと思います。そして英検はですね、この前回 agree or disagree っていうこの賛成か反対かっていうお題と、今回のようにですね、 do you think ということで、あなたはほにゃららと思いますかって、こう2種類の問われ方がしております。なのでここは賛成反対っていう言葉はちょっとないので、前回とはちょっと異なる感じですね。で、このパターンだとですね、イエス、ノーを明確にするっていうことですね。結局のところ agree or disagree だと賛成反対で、この do you think っていうとイエスかノーで答えるっていう感じとなります。まずじゃあ私がこれ問題を読んで思ったのですね、日本の消費者がより輸入されたものを買うかどうかっていうことで、私はイエスの方針で考えました。で、選んだ、ポイント4つのうち2つがですね、グローバリゼーションと、あとはクオリティについて、選んでみました。とまず1つ目、今の世の中っていうのはこの国際化が進んでいるので、日本にもですね、今以上にもっと輸入商品が入ってくるので、多分もっと買うようになるだろうって感じですね。これは具体例とか根拠をもうちょっと出さなきゃいけないんですけど、もうとりあえず、今思いつかないんで、次、品質の話ですね。で、今は海外の輸入のものも品質が高くなっている。以前だとやっぱり日本製品というのが品質が高いということで人気でしたけども、今例えばですね、かつてスマートフォンだと本当にソニーのエクスペリアっていうのが日本だけじゃなく世界でも売れているんですけども、今はですね、中国のオッポとかシャオミとかもすごいいいんですよね。私ガジェットオタクなんでこの企業を目指してますけど、ちょっとこのスマートフォンのメーカーとか言っても分かんない方いるかもしれませんが、本当今はですね、日本のエクスペリアよりこういう中国のスマートフォンの方が人気あるんじゃないかっていうぐらい、やっぱり質も良くなっています。なので、こういう世界からたくさん輸入の品が入ってきて、日本の市場としては、より選べるわけですよね。なのでそういうのが消費者がより自分にとっていいものを選んで買っていくみたいな観点なんで、この質については結構具体例とか出せたかないいかなと思ってますが、1個目のですね、このグローバリゼーション、なんかこの単語あったらとりあえず選びたくなりますよね。なんか政策ってなっちゃうと政治の話ってやっぱり難しくなるんでですね、どうしてもグローバリゼーションについて選んじゃうんですけど、もうちょっとここ私もなんか根拠具体例ちょっと考えてみます。皆さんも一緒に考えてみてください。思いつきました。私自身ですね、できるだけ買うんだったらフェアトレードの商品買えたらいいなっていうふうに昔から思っていました。 まあ、例えば、同じチョコレートでもフェアトレードの扱っているチョコレートとかをですね、その専門の扱っているところから変えたらっていうふうに思ってるんですけど、まあ、多分より国際化が進んで、そういう世界のですね、貧困格差とかそういうのをなくそうっていう動きはより広まっていくと思うので、そういう時にですね、今言ったフェアトレード商品のようなものがより日本でももっと広がるんじゃないかということで、この国際化としてですね、そういう世界の人がより豊かに暮らせるように、まあ、平等って言っていいのか分かんないですけど、そういう観点でグローバリゼーションが広まるっていう意味からも、より日本で将来この輸入されたものがたくさん買われるようになるんじゃないかというふうにイエスの立場で答えてみました。じゃあですね、英検の過去問のですね、回答例をちょっと読み上げていきたいと思います。読み上げるというか概要をお伝えしたいと思います。選んでいるのはやっぱりグローバリゼーション。これは絶対選ぶと思うんですよね。今回のこの配信の目的、まずはですね、日本語で考えるっていうことで、クリティカルシンキング、自分の頭で考えるっていうのがありますが、まあ二つ目としては最終目的として、こうやって過去問に触れてですね、まあ英検合格目指しましょうっていう意味合いも込めてるんで、ちょっと英検合格テクニック的な面からもですね、こういう、この話題ならこれ選ぶよねみたいな暗黙の了解ってやっぱりあるんですよ。なんで今回のこの話題でもグローバリゼーションって来てるとですね、これはもう選ぶべきトピックだと思いますので、多分多くの人もこれは選ぶんじゃないかと思います。回答例の人はですね、まあ、国際貿易っていうのは全部よりつながってるっていう観点で、過去よりももっと輸入の商品も入ってきやすくなってるみたいな感じで書いてますね。2つ目回答例ではですね、価格について取り上げています。発展途上国のようなですね、この低い賃金で物を作っているところっていうのは得てして値段も安いと。でさらに輸送コストとかも今はですね、より安くなっていくので、この安い価格のものがもっと日本にも入ってくるだろうから、より人はそれを買うようになるだろうみたいな、まあ、論調で書いていますね。でこれは確かにそうかもしれませんが、この低賃金で働いているこういう発展途上国の国の人々の、まあ、幸せ度合いっていうので、ちょっとこれは実はこの問題は、まあ、日本でも取り上げられますよね。まあ、ユニクロとかがそうなんですけども、このファストファッションと呼ばれるですね、安い服、手に入りやすいリーズナブルな価格の服、これは消費者にとったら嬉しい、まあそれがあるからこんなにユニクロって世界的にヒットしているんですが、まあ実はですね、こういう低賃金で服を作っている人たちがいるっていうので、まあここの人たちがですね、適切な環境で働いてるかどうか問題って結構大きいんですよね。で私も結構ファッションが好きでユニクロですっごい買ってた時期もあるんですけど、この問題をやっぱり気にしてですね、あとプラス私はユニクロの直線メインのですね、多分体型的にストレートの人に似合いそうな服がなんか実は似合わないなっていうことに気づいたんですよ。まあ、私ファッション好きなんで、自分の体型をいかに美しくというか、まあできれば痩せて見えたいですよね。それを考えた時にですね、この大量に買い込んでいるユニクロの服がどうもフィットしないって気づいたんですよ。で私この骨格診断だとウェーブ体型なんですよね。でユニクロってほとんど直線のラインのトップスとかが多いんで、多分ストレートの人にはまると私は思ってるんですよ。でもうちょっと他の服をいろいろ見てみたらですね、やっぱりお高い服の方がですね、デザイン凝ってるんですよね。で特に曲線ラインを生かしたものが多いんですよ。で私のようなウェブ体型の人は多分ユニクロよりも似合う服は他のところにあると思います。プラスやっぱりそのですね、安く働いてる人たちのこう環境とかを考えたらですね、なるべく自分の体型に合うものをちょっと高くなってもそっちを買おうかなっていう風になったんで、私最近はあんまりユニクロで買わなくなりました。まあここら辺はですね、ユニクロ大好きという人もいたりとか、いろいろいますので、あくまでこれはファッション好きの私の考えていることです。とにかくですね、クリティカルシンキング、自分の頭で考える練習をしているので、まあ、今回のこのお題から私はファストファッションの問題っていうのも今急に新たな問題が出てきています。その見解も私は今述べましたので、皆さんもぜひこのテーマについても自分で考えてみてください。そして何度も言ってますけど、実はこの英作文とかですね、面接の方もそうですけど、自分が思ってることと実はですね、違っててもいいんで、とにかく書ける英文を作る、言える英会話をするっていうのでですね、まあ試験なので目的合格するというのをつかみ取るにはですね、 英作文だと自分の持っている語彙と文法力でいかに論理立ててですね、この英検準1級だったら4つのポイントの中でいいのが書けるのかっていうですね、いくつかパターンをさっと本当に考えて、その中で一番きちんとできている文を選ぶっていう感じでやってきます。まあ、これ本当にただ考えるだけならそれだけでいいんですけど、一応最終目的が英検合格も考えているのでですね、ちょっと試験テクニック的なことになりますけども、今回のイエス・ノーもですね、イエスパターンとノーパターンどっちも作って英文としてより正しく書けてる方、あとはこの準1級とかは本当にですね、論理的にきちんと文が組み立てられてるのかって英作文4つの項目見てますので、きちんとですね、結論から言って具体例か根拠を出して最終的にまた結論に戻るっていうプレップ法にのっとって、でポイント2つありますので、それを2個重ねて、まあ、最後にまた結論コンクルージョンとして以上の点から私はこう思うっていうのを最後にまとめていくっていう、この文章を作り上げていきます。で、この英作文の練習をすることで二次面接の対策にも本当になりますので、まあ、やっぱりアウトプット、日本人の苦手な英作文とかこのスピーキング、私もちょっと苦手な面がありますので、一緒にその力も伸ばしていきましょう。というわけで今日はクリティカルシンキングの練習、英検準1級の問題を取り上げてみました。皆さんもですね、2023年引き続き一緒に自分の頭で考えて、自分のキャリアも本当に自分でデザインできるようにしていきましょう。私も今模索しておりますので、一緒にストラゴをもがきながらでも自分の本当にキャリア満足いくものを作り上げていきたいところですよね。というわけで Let's think myself、 自分の頭で考えよう。それではまた。